罪のための捧げ物はもはや無用、罪のための捧げ物はもはや無用という題で、御言葉を問い継がせていただきます。2015年、新しい年を迎えましたが、私たちは昨年、9月からですね、あっという間ですね、9月からヘブル人への手紙をずっと見てきたわけですが、またその続きに戻ります。で、1ヶ月ほど間が空きましたね。クリスマス、合同礼拝があったり、クリスマス礼拝、年末と1ヶ月弱間が空きましたので、記憶を呼び起こすためにも、これまでのメッセージの題をですね、あげますので、どうぞ耳を傾けてください。メモを使ってくださっていいです。はい、前に出ますね。はい、神の御子イエス・キリスト。これ一番最初に見ました。この終わりの時、神様がこの御子によって語っておられる。イエス様がメインですね。こんなに素晴らしい救い、助けることのでき、おできになる方、主イエスのことを考えなさい。神の安息に入る人々、大胆に恵みの御座に近づこう。成熟を目指して進もう。神がご自分を指して誓われたゆえに、メルキゼデクの位に等しい方、完全に救うことがおできになる方、新しい契約の仲介者である方、生ける神に仕えるものとするため、待ち望んでいる人々の救いのため、この合計13回すでに見ました。で、この御言葉というのはほとんどの場合は題というのはほとんどの場合この御言葉から来てますから、私別の時にはまたね、ユニークな題をつけたりしますけれども、基本的にこれらの題というのは御言葉から来てますので、その背景をこう、思い浮かべる、思い起こすということは可能だと思いますね。いずれにしてもこの13回のあれを見ました。で、もう後半に入ってるって言ったら入ってるんですけれども、今日から10章に入ります。で、ヘブル書13章までなので、イースター、受難週ぐらいまで、あと3ヶ月ぐらいですね、追って見ていきたいと思います。で、今読んでいただきました 1節から18節のところ、今聞いてて新しく聞こえたことっていうのはないと思うんですね。そのどちらかというと、もうすでに語られたことをかいつまんでというか、その内容のまとめのようなことが言われていたと思うんですね。ですから、それらのことをですね、細かい説明はせずに、今日は18節の一番最後のところ、18節のこれらのことが許されるところでは罪のための捧げ物はもはや無用ですというところ、ここを中心にですね、必要に応じて、それぞれの説に触れながら見ていきたいと思うんです。罪のための捧げ物はもはや無用です。言葉自体はちょっと柔らかい言葉ではないので、皆さんも、なるべくこう、なんでしょうね、聞き流すと多分、聞き流せてしまうような内容かもしれないので、どうぞこう耳をですね大きくして聞いていただけたらと思うんですが、罪のための捧げ物はもはや無用。皆さん、このように言われていることのこの意味がですね、お分かりになります？罪のための捧げ物はもはや必要ないということですね。イエス様が来られた、もうイエス様来られましたね。来られた後の時代、つまり今のこの新約の時代に生きる私たちは、イスラエルの民のように自分この罪のために生贄や捧げ物をしていないですよね。していない現実がある。正月だからといって皆さんが羊とかね、その牛とかを持っては教会には来ないわけですよね。その捧げてない現実からするならば、この言葉の意味を理解しているということができるでしょう。してないわけです、もうね。罪のための捧げ物はもうしてないわけです。では、どうでしょうね。私たちがこの、今、毎日生きている2015年を迎えてですね、この地上での歩みは続くわけですけれども、私たちのこの地上での歩み、その生き方は、どのような、動機からなされているものでしょうか。皆さんのその歩みっていうのは、どのようなところから出ているものでしょうか。それはいつもイエス様への感謝と喜びから、出てるもの。 イエス様のその救いに対して感謝と喜びから出て、すべての栄光を主に返すためのものでしょうか。それともそこには何かこう義務的な思い、義務的な思いがあって、今も生かされているから生きないといけない生きないといけないって思っている人はどこまでいるかわからないんだけれども、でもどこか義務的な思いから、生かされているから福音を伝えないといけない。前回も見たように、先週も見たように、主の戒めを守、主の愛の中に留まるとは、主の御声を聞く、戒めを守ることであり、それは互いに愛し合うことだって、見ましたけれども、隣人を愛することをしなくてはいけないものとして、どっかこう強制的にさせられているように感じながら、積極的にではなくて、どっかこう受け身、消極的にしているということはないですかね。で、そのようなその考え、そのような動機、そのようなところから、まあ自分の納得のいく結果が出たら、まあ神様もそれを喜んでくださっているだろうと考えたり、またその反対に、いや自分がこうしたん、ね、でも結果が出ない、あ、ダメだと思ったから、あ、神様もこの自分に対してどうかこう怒っておられるんじゃないか、失望しておられるんではないかと考えることはないですか。何かこう神様と取引をするというか、喜びで神様に仕えているっていうよりも、毎日がどうか今日もこうしてこういう生き方をしたら神様こうしてくださるでしょっていう、こういうどうかそういうやり取りをしているようなこう感覚っていうのはないですかね。で、まあかね、良い方だったらいいんですよ。でもそうでない失敗や賭けがそこにあるときに、どうかその償いをする、神様から、その神様がその償いを求めておられる。あの時こうしてしまったから、あ、今年はもっと頑張らないと、もっとこういうふうにしないとって言って、何か穴埋めをするような生き方っていう、考え方や生き方っていうのはないですかね。次は失敗できない、今度こそちゃんとしないといけない、そういったことをですね、自分の心に言い聞かせ、でも結局はそういうところから、そういうような思いから、そういうような生き方からは何も変わらない、同じことを繰り返して何も変わらない、いい現実があるっていうことはないですかね。もしそのような考えが私たちの心どこかにはあると思います。因果関係的な、こうしたからこうなるとかね、その神様こう思うだろうってそうなるのはあるんだけれども、でもそういう考えが常に私たちの心を支配しているとするなら、多くの部分がそういう考えであるならば、それは私たちから救いの喜びを奪うものですね。信仰者として生きることをこう窮屈なものとしてしまう。私がこういうふうな生き方をしたら神様祝福してくださってる、こうができなかったら神様はダメなんだっていうような、そういうの感覚っていうのはないですかね。で、神様はそのような考えでは、つまりそれは初めの契約と律法に基づく考え方だ、生き方だ、守りなさい、あ、私は守ってるからいいね、か神様、私は守ってますよ、守ってますよって、だから私はいいクリスチャンですよ、パリサイ人たちはそういうふうにして、神様私たちはこれだけしましたよってこうアピールしたわけですけど、そうでない人らは私はダメだってこう行くわけですけれども、神様はそのような初めの契約と律法に基づく考え方、生き方では私たちの心が何も変わらない。その現れはそれぞれ違ったとしても、私たちの心が神様に近づけられて、本当に神様を信頼して進んで主の御心を行うって、そっちには向かわないことを知って、新しい契約を備えてくださった。そしてその仲介者として、私たちの誰かがではない、古い契約はモーセが仲介者だったわけですよね。でもモーセも人ですからね、完全ではない。またその後の祭司たちも完全ではない。でも神様は完全な方、一人子のイエス様を仲介者として、この方によって私たちは主の恵み、この契約に入れられるということを約束してくださった。15節17節のところを見ます。聖霊も私たちに次のように言って明かしされます。それらの日の後、私が彼らと結ぼうとしている契約はこれであると主は言われる。私は私の律法を彼らの心に置き、彼らの思いに書きつける。 またこう言われます。私はもはや決して彼らの罪と不法とを思い出すことはしない。もうこれすでに見ましたね。エレミア書から の言葉だってこう見たわけですけれども、またもう一度これが出てくるわけです。最初の契約、つまりシナイ契約、モーセを通して与えられたその契約では、神様の御心が立法として2枚の石の板に書かれて、神様はそれを守り行うことを人々に求められました。これをしなさいよっておっしゃった。でもし私たちが今もその契約に生きているんだったら、神様がそれをしなさいよって言われてます。私たちはそれを守り行うか行わないか。守りを行うのは当然のことで、守りを行えなかったら罪人であるゆえに罪を贖う必要があるわけですよね。神様はそのように民にこう命じられた。で、彼らはもうすでに救われていますから、神様の素晴らしさを知っているから、進んで神様ははい従いますって行けたらよかったんですが、残念ながらそれを守り通すことのできる人は一人もいなかった。それゆえにその罪を贖うための生贄、捧げ物というものが、動物の血が捧げられる、代価が払われるっていうことが、神様スタートされたわけですよね。で、その民の代表として祭司が選ばれたわけです。祭司たちがこう立てられて、その生贄を捧げたけれども、祭司たちによって捧げられる生贄は、それを民を完全にすることはなかった。儀式として形式化することはあっても、人々の心を作り変えて本当の意味で神様に近づけることはなかったわけですよね。だから私たちもこれを守りましょう、やりましょうではいかないんです。言いますよ言います、そう言われてますから言いますよ。でも、やりましょう、あなたが、私が、誰々がやりましょう、やれなかったら天国行けないよとか、やれなかったらもうダメだよ、そういうことではないんですよね。それは古い契約の生き方なわけです。それでは本当の意味で私たちやれたらいいんだけど、やれないから、ああ恐る恐るですじゃないです。で、やれてない自分を告白できないから、やっているようなふりをするわけですよね。装わないといけないわけです。じゃないと罪人です、裁きがあるから。でも、そのような生き方では本当の意味で神に近づけることはできなかった。それゆえに捧げ物は毎年繰り返されて、けれども民の罪の現状は変わることはなかった。人々の現実は変わることはなかったわけですよね。むしろ離れていったって言ってもいいでしょうね。6節のところで、あなたは全生の生贄と罪のための生贄とで満足されませんでしたと言われている理由はそこにありますね。神様はそれを求められたんですよ。でも、なぜそれを満足しなかったかというと、それは捧げるんだけれども、一番大事な人々が神様に近づけられる、その心が近づけられる、神様があのダビデを見て、そのね、容姿ではない、末っ子だからダメだとか、そういうことでもない、彼の心を見て彼を選ばれたように、私たちの心を見て、私たちの心が神様に近づけられることがこうメインだったわけです。だから、これを通して、捧げ物を通して、人々が神様に近づけられて清められていくっていうのが本当は願っているところなんだけれども、それらがいくら捧げられても、むしろ人々の心は固くなりになった、神様から離れた、これらが儀式的なものとなったっていうんですね。ですから、それでは満足されない。そこで神様は新しい契約を与えることを預言者を通して約束して、イエス様が来られた、イエス様が来てくださったことに通して、それが成就されたわけですよね。ご自分の御子を通して、私たちを立法を守り通せない罪あるものから罪なき者へと神様は救い変えてくださった。でも、この罪あるものから罪なきものへと口で言うのは簡単です。私は何回でも言うことができる。でも、それは決して容易なことではない。軽んじられていいものでもない。 私たちが自分を加害者ではなくて被害者の立場において考えるならば、それがいかに困難であることが分かりますよね。私は誰かに傷つけられた、こんな傷があります、あの人はこんなことをした、こんな不正をしたって言った時に、その罪をその不法を私はもう思い出さないと、そう簡単に皆さん言えますか？ある人はもう何十年もそれを背負ってるかもしれない、死ぬまで背負ってるかもしれない。実際にありますよね。イエス様が中部の人をですね、癒された時も、あなたの罪は許されたって言った時に、イエス様はそこにその罪から来る、その何でしょうね、重荷というか、彼が背負っていたもの、もちろん体が不自由だっていうのはもちろんあったんですよ。でもそれよりも彼のその罪を許された、神の権威を持ってって言った時に、その罪が罪というか、そのね、されたからある意味被害者なんだけれども、でもと同時に私はその人を憎んでるとか許せないとか、そういった心は私たちのうちで重く のしかかる、その中にあって、いやもう思い出さない、もう罪は許されてますよ、あなたの不法を私はもう思い出さない、そう簡単に言えると思います？条件つけるんじゃないですか。あなたが土下座したならば、あなたがこれだけ変わったならば、もう同じことしないならば。反対に言われた私たち、いやそうは言い切れないってなるんだけれども、でも被害者の時にはそう言いたくなるわけですよね。でそうしたら許すよって必ず条件に来ると思うんですよね。全く理屈が通らない、もう本当にただの被害者で、いやもうあなたを許してるって言える人っていうのは本当にいないと思う。そんな容易なことではない。じゃあ神様にとってそれは簡単なことかっていうことです。神様は私たちを見て、他の人には知られてないその心の思いに至るまで全てご存知の神様が、もうあなたの罪を思い出さない、その不法を私はもう思い出さないっておっしゃってくださるときに、それは容易なことだと思います？いやいや、あそこにもあるね、ここにもあるねって、あれですよ、私たちがもうないです、神様許してくださいって言っても、いや実はでもまだ神様のリストにはたくさんあったりぐらいの、神様全てご存知で思い出さないっていうことは容易なことでしょうか。五節のところ、ですからキリストはこの世界に来てこう言われるのです、あなたは生贄や捧げ物を望まないで私のために体を作ってくださいました。あなたは全焼の生贄と罪のための生贄とで満足されませんでした。そこで私は言いました、さあ私は来ました、聖書のある巻に私について記されている通り、神はあなたの御心を行うために。これイエス様の言葉ですね。イエス様がって言ってこう引用されているところですね。私たちがその罪あるものから罪なきものへとされるために、そこには大きな大きな代償が父なる神様と御子イエス様によって支払われた。ここでこのキリストがあって、あなたの御心を行うために私は来ましたってね、ご自分 の体を作ってくださって、私はその御心を行うために来ましたってこう言うわけですが、主が言われるこの御心とは何なのか。十節でそのことが記されていますね。この御心に従ってイエス・キリストの体がただ一度だけ捧げられたことにより、私たちは聖なるものとされているのです。この御心に従って、神様の御心に従ってイエス様の体が一度だけ捧げられた、一度だけって言ったら何度も捧げた方が効果ね、もっとたっといように聞こえるかもしれないけど、その完全な捧げ物が捧げられたことにより、これが御心ですね。私たち罪あるものをその罪と滅びから完全に救うために、ただ一度主がご自分の体を捧げて十字架にかかって死んでくださった、これが神様の御心です。罪人を愛するゆえに、愛の神様が 取られた愛の行為が これですね。もう一度読みます。この御心に従ってイエス・キリストの体がただ一度だけ捧げられたことにより私たちは聖なるものとされているのです。神の御子であられる方が私たちのために十字架にかかってその体を裂かれてくださった、その尊い血を流してくださった、それによって神様はもういいって、これでもうその一度捧げられたこの生贄で捧げ物でもう必要ないっておっしゃってくださった。だから私たちはもう捧げる必要はないわけですよね。完全な捧げ物がされたので、神様の義がそこで満足に至った。神様がこの救い、この許しを受けている私たちを見たときに、もはやあなた方は罪人ではない。罪許されたもと。もっと言うと、ご自分に属する。ご自分がこれが救いだって言った、これを信じた私たちは、ご自分に属する聖なるものとされたってことですね。聖なるものですよ。私たちは聖なるものとされているんです。そしてこの罪の贖いが一時的なもの、聖なるものとされたんだけど、また罪人に戻る。で、また聖なるものと、また罪人って言ってこう行くんではなくって、この罪の贖いが一時的なものでなく永遠のものであることを14節で伝えていますね。キリストは聖なるものとされる人々を一つの捧げ物によって永遠に全うされたのです。永遠に全うされた。一つの捧げ物、つまりイエス様が、神の御子がご自身の体を持って、神様の御心に完全に従われた。私たちはそれにはできないんですよ。でもイエス様というお方が完全に神様の御心を行われた。そしてその頂点に来るのが十字架なわけですけれども、この完全に神様の御心に従われたことによって、神の義は満足したっていうんです。もうこれ以上もはや罪のための生贄捧げ物は必要ない、血を流す必要はない、ご自分の御子の十字架のその贖いでその血が流されたことによってもう神様はそれで満足したとおっしゃる。永遠に全うされた。この主の贖いを信じる私たちがもはや罪のための捧げ物をする必要のない理由はここにあります。いやいや、動物は捧げないんですよ。そういうことを言ってるんではない。でも私たちが、いやでもそれでも賭けがある。それでも私は罪がある。あの時も従えなかった、この時も従えなかったから、その罪のための捧げ物として神様に償いをしないといけない。埋め合わせをしないといけないって、そういうことは必要ないっていうことです。神の御子を信じる信仰によってイエス様と一つにされているものは神様の目にはもはや罪人ではない。ただ罪人が罪許されたものではなくって、もはや罪人ではないんです。神様から遠く離れたものではない。罪人の定義っては何ですか？神様から離れたものですよね。罪の定義とは何ですか？私がこれが善悪をね、人が考えた悪を行ったら罪人ではないですよ。神様から離れて自分を中心として生きる存在となった、これが罪の出発ですよね。ですから良いこと、他の人には良いと見えることでさえも信仰から出てない、私のためにやることは皆罪だって聖書にありますね。で、そういう面からすると私たちはもはや罪人ではないんです。神様から遠く離れて、むしろ聖なるもの、父なる神様に喜びと感謝の捧げ物を持ってこの方に近づく神の子供なんです。ですからもはや自分の罪を償おうとして良い技に励む必要はない。私たちの良い技っていうのがどこか負い目があるから、あの時ちゃんとできてないからそこに向かわないといけない。 あの人に何かしちゃったから、そのお返しとしてもっと素晴らしいことをしないといけないっていう、そういう感覚ではない。神様に受け入れてもらうため、もっと頑張ったら受け入れてもらえるんじゃないですか、もっと自分がこんだけあれしたら認めてもらえるんじゃないですかって言って、外側の行いとしての良い技に励む必要はない。もう何もしなくって、この信仰によって私たちはすでに清いものとされている、神様に受け入れられている。それが私たちの持てる最高の信仰というか、私たちの持てる最高の義というのは、このイエス様、ご自身が裂かれてくださった、捧げてくださったイエス様を信じる信仰を持っているということですね。で、これは容易なように聞こえるかもしれない。でもこれが、あ、もうあの時信仰を持ったって言って、その信仰がフラフラしながらでもクリスチャンらっぽい生き方をしてて、私たちはクリスチャンって言ってしまったりする。クリスチャンの生き方、クリスチャンなんだからこういう生き方をしないとっていうふうにして、実はそれはすり替えられてるんですよね。古い生き方に戻っている。でも本当にイエス様へのこの信仰があったら、私たちはそれらの一切のそのからですね、解放されて、いつもわーって感情的には高ぶらないかもしれない。でもこの主への感謝と喜びによって主にお仕えするっていう歩みが日々スタートしていくと思うんですね。ではどうなんでしょうかね。使徒パウロはこんなこと言っています。ロマ書の1章のところで、1章14節、これ使徒パウロですね。私はギリシャ人にも未開人にも、知識のある人にも知識のない人にも返さなければならない負債を負っています。こう義務的なことを言ってますね。これ彼救われた後です、ね、で彼は福音を述べ伝えてこう言ってるわけなんですけれども、このような言い方をするわけですよね。負債を負ってる、なんかこう負い目がある、義務がある、なんかそれを返さないといけないっていうような響きに聞こえますよね。神様には許されたんだけれども、でも人々に対して負った負債はそのまま残るので、パウロはその負債を返さないといけない、で何らかの形で返さない、お返しをしないといけないという動機から、彼の生き方っていうのは生まれたんでしょうかね。彼はいろいろ言ってたのは、ここの町の人にも負債があって、あそこの町の人にも負債があって、それを返さないといけないから何度も何度も旅をしたってことですか。何かそうしないとね、ダメなんだっていう、その義務感からしていたと思います。または本当は自分はしたくはない。でもそれをしないと、もう許されたんだけれども、許されたはずの罪もまた許されなくなる。ちゃんとしてなかったら許されなくなるから、主への償いを込めて私は主に従いますよって。本当はしたくないんですよ。でもそういう思いでしてたんでしょう。違いますよね。パウロが自分には返さなければならない負債を負っていると言ったのは、それは彼が自分の力や正しさで自分は救われたのではないっていう、そういう意味がこもっていますね。当然のことじゃないって言うんです。今の自分があるのは当然のことではない。当然だったとしたら私は滅びているっていう方向にいるので、こういう言い方をしているわけです。彼はユダヤ教の熱心なパリサイ人でしたが、その人間的な正しさ、熱心さは神の教会を迫害する方向へと彼を向かわせた。パウロは自分としては神様に仕えているつもり、でも実際には神様に敵対していた。主の働きを妨げていた。そのように、ご自分に対して敵対する彼を神様は本当なら裁いてもおかしくないんです。ですよね。でも主は裁きではなく彼に憐れみを示された。これは全て主権は神様側ですよ。本当ならば敵対して神様に背を向けたら神様は裁くっていうのが普通の流れですよね。ですから神様はそうしなかったっていうのは神様の主権のゆえ、神様ご自身がそう判断されたからですよね。主はダマスコ途上のパウロに現れて彼を許された。彼が悔い改めたからですか。 神様に許しを求めて捧げ物をしたからですか。まず主はご自分の憐れみ深さのゆえにこの一人の罪人を許された。イエス様ご自身が十字架で捧げられたその完全な捧げ物によって、生贄によって、もはや罪のための捧げ物は無用であることを全ての人に知らせるため、どちらにしても無理なんですよ。私たちがそれを捧げても毎年毎年繰り返しして、でも私たちの心は近づかないっていうのはもう見ましたからね、無理なんですよ。でもそのようにしようとして私たちがやっても結局は無理なんです。神様に近づくことはないし、神様からの平安を そこでは得ることはできない。私がこれだけしましたから神様平安をください、私がこれだけしたから許しの確信をくださいって言っても、そこには来ないんです。それでは神の義は満足しないから。でもイエス様によってもう必要ないっていうこの良い知らせを全ての人に知らせるために、その恵みを誰よりも深く知る者としてパウロが選ばれた。ご自分の聖なる器とするために主は彼を許された。ですからパウロはこのように言っています。第一コリントの9章19節からのところ、私は誰に対しても自由ですが、より多くの人を獲得するために全ての人の奴隷となりました。強い言葉ですね。奴隷、ユダヤ人にはユダヤ人のようになりました。それはユダヤ人を獲得するためです。律法のもとにある人々には、私自身は律法のもとにはいませんが、律法のもとにあるもののようになりました。それは律法のもとにある人々を獲得するためです。律法を持たない人々に対しては、私は神の律法の外にあるものではなく、キリストの律法を守るものですが、律法を持たないもののようになりました。それは律法を持たない人々を獲得するためです。弱い人々には弱いものになりました。弱い人々を獲得するためです。すべての人にすべてのものとなりました。それは何とかして幾人かでも救うためです。私はすべてのことを福音のためにしています。それは私も福音の恵みを共に受けるものとなるためなのです。それは何とかして幾人でも救うため、私はすべてのことを福音のためにしています。自分の罪を贖うためではないんです。そのための捧げ物としてすべてのことをしているんではなくて、この福音のためにしています。それは私もこの福音の恵みを共に受けるものだ。ここに生かされてなかったらこれに預かれないですよ。私たち自身がこの福音を自分自身がまず受け取って、そこに生かされてなかったら、どれだけこの福音は素晴らしいいいニュースだよって言っても、他の人は預かるかもしれないけど、私たちは漏れる可能性がある。私たち自身はそう言いながら古い生き方に戻ってしまうということはいくらでもある。でもパウロは、私は全てのことをこの福音のためにしてますよ。私はこの福音によって生かされて、今の自分がありますよ。何とかして一人でも救われるために私はこのことをしてますよ。自分の罪のための捧げ物をしている人、つまりイエス様の十字架の贖いの死が完全な捧げ物であることを受け入れていない。自分の正しさや行為をこの救いの条件にイエス様プラス私を加えようとする人は、このように他の人のために自分を捧げることはしないでしょうね。私のことでいっぱいいっぱい、まあ、それでもまだ申し訳なさが死にあった方が悔い改める機会があるからいいんですけれども、でも多くの人は私のために生きる、私の自分のために生く、自分のことでいっぱいいっぱいだからですよね。でも私たちが主の尊い血によってもはや罪人ではない、聖なるものとされたのは、私たちが主の御心に進んで生きるものとなるため。失敗を恐れて、こうできなかったらどうしよう、愛せなかったらどうしようではなくって、そこにはないんです、そういうことは。私たちがその思いからしていくことは全てもう福音のためであり、主は祝福してくださっている。私たちがその目の前の一つ一つのことで判断しなければですよ。 あ、これは良かったって、あ、これはダメだったではなくて、もうしたことは全部主に委ねていくならば、パウロは自分自身さえも裁かないって言ってますよね。私もその域に達したいと思いますね。ああ、もっとこうすればよかった、すればよかったって、そういうことをこうやってね、なんか自分で、ああかわいそうな私みたいに行くことさえも福音のためじゃないんですよね。これでちゃんとできてたら、あ、素晴らしい私になるわけでしょう。そういうことではない。主のために、主の御心とは何ですか。私たちがこの福音に預かること、福音を知るものを通してさらにこの良き知らせが人々に伝えられることですよね。パウロはこの福音の素晴らしさを知るものとして自分の命を捧げて主にお仕えした。ですから彼が自分は負債を負っているっていう時に、それは彼自身がそのことを、私はここを積極的に願う、私はこれを願う、なぜなら自分が今ここに恵みを受けているのは値しないから。で、そういう人たちがたくさんいる、あの人たちが変わったら救われるじゃなくって、この人たちもこの福音を聞くならば、私がこの世に届けていて彼らも耳にするならば、主が変えてくださるかもしれない、主の憐れみを彼らも信じるかもしれない、その積極的な意味を込めて、この義務としてですね、彼は受け取っていたわけですよね。ですからイエス様が、私はこの道に行かないといけないって言って十字架の道を歩まれたのと同じなわけです。義務なんですよ。義務というか、行かねばいけないんですけれども、いやいやではなく進んでいくところ、これがキリストの律法ですよ。書かれているから、いやいややらないといけないね、これをしたらそれを埋め合わせができる、そういう感覚ではない。もう救われた、感謝と喜びを持ってイエス様に従っていこう、一緒に行こうよって、そのように進んでい、愛に向かっていく、それがキリストの律法ですよね。今日私たちが生きているのも、や神様によって生かされているのも、これと同じ使命のためです。私たちを通して幾人かでも救われるため、何百何千とは言わない、幾人かですよ。あれだけたくさんのね、伝道、この素晴らしい、私たちはね、私みんな彼の素晴らしさを認めるわけですよね。でも彼はその幾人かでもですよ。人々の心はそんな簡単じゃないっていうのは彼は知っていた。自分のが、いや、ちょっとやって信じなさいって言って、人々がそれぐらいの、それぐらいの犠牲というか、それぐらいのコミットメントでは、人の人生、人はそのようにしては受け入れないという、彼は知っていたからですよね。このようにあって、私たちはまだ完全なものとはされていませんから、ところどころ御心に反することがあったり、失敗をすることもあると思いますね。実際にはでも、そういう意味で自分のうちに神様に喜ばれない思いや行動があるならば、それが意識的なものであるならば、主の前に悔い改めることはとても大事なことですね。でもそれを私たちをして、その内側、この内側の隅々に至るまで、この神様の清さに預かるために必要なことであって、そういう思いがある、そういう生き方があったから、ああもう私はダメだ、神様のものではない、神様から離れた罪人なんだ、神様を受け入れてくださってない、もう私をダメと見ている、怒っているっていうふうに思う必要はない。私たちが信仰を置く神の子イエス様の体がただ一度捧げられたことにより、私たちはもう聖なるものとされている。皆さん、どうぞこの1週間、新しい歩み、どうぞこの聖なるものとされているっていうことをご自分なりにこう思い巡らしてみてください。で、私もその御言葉によってこう語りながら、またね、悔い改めを強調することね、その主に従うっていうことを、こういろんなことを語る中で、その強調を置くところがこう変わってきたりするのは事実です。でもそれで話がコロコロ変わってるんじゃなくって、私たちこのイエス様のこの贖い、ご自身の体が捧げられたことによって、もう罪のための捧げ物は無用なんです。聖なるものとされている。それでも神様が私たちを愛して導かれる、 もしそこに喜ばれない思い、汚れた思い、自己中心な思いがあるならば、そこを聖霊を通して示されるのは神様が私たちを愛しておられるからですよ。我が子として見ておられるから。そうでなかったらもう知らない子だって言って別に注意することはないでしょう。でも我が子で愛するゆえに、私たちのうちにいよいよイエス様に似たこの聖なる性質へと私たちが変えられていくために、私たちをそのようにしてお取り扱いください。その時に私たちが拒めば拒むほど自分が苦しいだけですよね。神様の子でなくなるって言うんだったら別ですよ。でも子でありたいんだけれども、その罪に対して拒むんだったら、私たちが自分自身が苦しい。告白すること、主の前に受け入れて、主の前にへり下り、主を私のうちにあなたの清さを作ってください、もうギブアップすることですよね。新しい年、この信仰に立ち、すべての栄光を主に返すため、感謝と喜びのうちに、感謝と喜びのうちに自分自身を捧げて主に仕えさせていただこうではありませんか。お祈りをいたします。